まもなく12時30分です。それでは支える、備える、考える、 LP ガスがつなぐ防災の輪の特別番組に続きまして、ここからは阪神淡路大震災特番、三田警察署道警署長インタビューをお送りしてまいります。さて本日は阪神淡路大震災から26年を迎えまして、三田警察署道警署長にお越しいただき、当時の震災体験のお話を伺ってまいりたいと思います。道警署長、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
昨日も、神戸新聞の三田版にも道警署長の、ね、ご経験談が出ておりましたけども、はい、道警署長は当時長田警察の方で勤務をしていらっしゃったということで、はい、まあ、神戸市長田区といいましたら、地震とともに火災で焼失家屋が本当に次々と、
そうですね、
起こっていた、なかなかニュースでもショッキングな、ね、映像も残っておりますが、はい、ところで当時道警署長はどちらにお住まいでいらしたんですか。はい、
神戸市の北区に住んでおりました。
周りどんな様子だったでしょうか。
そうですね、その朝妻と1歳の娘と、は
い、小さいお子さんと
私と川の字で、はい、寝ていたんですけども、急に突き上げるような地震が発生してですね、飛び起きたんですけども、まあ、家庭道具は落下しておりましたけども、まあ、タンスがこう倒れたようなのはなかったんですけどね。
よかったです。
まあ、娘が寝ていたんで追いかぶさったんですけども、はい、娘はずっと寝て、寝ておりましたですね。
なかなか堂々としたお子さん。そうです、そうですか。それ
ですぐ飛び受けてテレビをつけようとしたんですけども、もう停電で地震の得る情報はなかったんですけども、これはちょっと まずいなということですね。早くちょっと署に行かなきゃならないことですね。すぐ車に飛び乗って出発したんですけどね。
そうなんですね。はい、だいたいお車でどのぐらいの時間かかりましたか。
そうですね、いつもですと神戸電鉄を利用してですね、40分ぐらいかかるんですけども、
電鉄で40分ぐらい、はいはい、
けど自宅が停電していたので、これは電車動いていないなと思ったんですよね。そこで車で長田署まで行ったんですけども、約30分ぐらいで着いたというふうに思います。
ということは案外早く着けたということですね。
そうなんですね。実は新神戸トンネルを越えてですね、山手幹線を通って生田兵庫法等の管内等ですね、長田署まで行ったんですけども、その家屋、特に兵庫管内だと思いますが、家屋がほとんど倒壊してですね、道を塞いでいたんですね。それを避けながら行ったというような状況ですね。ただ自宅を30分遅れて、出ればですね、当然新神戸トンネルもですね、通行止めしていたと思うんです。また一般道路も渋滞していたので、そんな早く着けなかったというふうに思っております。
そうですか。じゃあ揺れがあってもすぐこれは尋常じゃないということで、
すぐ判断していたのが良かったんでしょうね。
そうですね。で、署に到着されたご様子いかがでした。
そうですね、署の駐車場に車置いてですね、見たんですけども、長田区内、特に中田署の周辺は菅原地区があるんですけどもね、あちこち火の手が上がっていてですね、もうビルが傾いてですね、木造家屋がほとんど倒壊しておりました。それで署に入るとですね、110番通報が切れ目もなく鳴り続いてですね、
やっぱりね、皆さん次々
ロッカーとか机とか投げ倒されて、めちゃくちゃな状態でしたですね。
もうそれを見ただけでもちょっとこう心が、ね、折れるというか、尋常ではいられないですけど、 そうですね、そこへ持ってきて皆さんからの電話がひっきりなしになっていたという様子なんですね。ですから公共機関のこう活動がもう止まってしまってますし、もちろん交通も渋滞しているし、通行止めもあったと思いますが、当時警察の皆さん、こう集まりは割と早かったと伺っておりますけど。
そうですね、署員は交通機関当日道路交通渋滞の中ですね、歩いて、自転車で、オートバイで、車放置してですね、必死になって続々と押収し、午前9時にはですね、署員全体 43%、午後0時には 70%、午後3時には 85%、午後6時にはですね、91% の署員ですね、ほとんど署員が参集してきました。この参集率はですね、内から から高い評価を受けておりました。
やっぱり皆さんあの使命感がおありなの で、 なんとかしてということで歩いたり自転車だったり、まあ、オートバイで車で、ただあの署員の、ね、皆さん方ご家族の中にも被害を、ね、受けた方いらっしゃったと思うんですけど、 そうなんですよね、そのあたりはいかがですか。
これも警察官という宿命でありましてですね、はい、まあ、当時自分の家族が被害に遭ったとしてもですね、そこを管轄する警察署は対応してくれるんですよね。
あ、なるほど、
はい、だから自分は永田署員であれば永田署に行く、そして災害警備活動をするというのはですね、当時は自分の家族は二の次という対応をしていたと思います。うん、
これもお仕事柄なかなか、
ね、
あの後ろ髪引かれながらでも家族はもう任せて、
うん、 その
管轄の警察署に任せると、はい、そうですか。ところでこの集まれた皆さんどのように活動していかれたんですか。
はい、参集してきた署員はですね、大体5人単位で、現場発見してですね、
はい、
まあ、救出救助班とか、
はい、
情報部隊とか、交通部隊にですね振り分けて現場の方に行かしていたんですけども、当然無線機も持たせていたんですけども、まあ、絶対数は無線機がないわけ で、
で、ね、
途中からですね、
はい、
無線が通話できなくなったんですね。これよくわからないんですけど、ね、
理由はわからないけれど、
はい、このため現場からの情報はほとんど入ってこないという状況がずっと続いていたんですね。
それはちょっと心配ですね、
うん、現場では一生懸命やったんですけども、ね、署の方に上がってきなくこないんで、
は
い、被害の全体とか全然わからない、またですね、
はい、
あのここに行けという命令を出しても、その行く途中でですね、被災者に呼び止められて、
当然それはそうですね、
救出活動に従事してしまう。でまたそこから応援要請が来るという悪循環が始まっていてですね、
はいはい、
まあ、現場に命令し指示したところは全然行ってないというような状況が続いてですね、
そうか、
まあ、多分助けられる命も助けられなかったのが現状だと思うんですけどね。
とにかくあの関西では大きな地震は起きないという、ね、かつ
ね、
ちょっと思い込みも、
ね、
あったので、やっぱりまずはちょっと落ち着けなかったっていう気持ちもあったり、
そうですよね、
だからもう必死であの警察の方や、それから前回はちょっとあの違う番組でですけども、電力関係の方にもお越しいただいたら、うん、やっぱり制服着てらっしゃる、で独特 の、 あのバス、あの乗り物だから呼び止めるとなったら、目的地に行く前に次々と呼び止められてっていうのは当然あったわけですね、はい、なるほど。ところで道警署長は当時どのような任務についていらっしゃったんですか。
当時はですね、地域企画の係長で、署長の命を受けて応援部隊の運用やですね、
応援部隊の方に
避難所の警戒等を担当しておりました。
はい、応援部隊の運用とか救出救助活動で一番こう困ったなということはどんなことでしょう。
先ほども言ったように通信網の途絶ということがですね、非常にちょっと問題でありました。はい、当時ですね、スマホとか携帯電話ですね、なかった時代なんですよね。
そうですね、一般
的には
広がってい
なかったです ね、 ですね。またあのインターネットも市民にはそんなに普及しておりませんでしたので、今のような通信最先端の通信技術による情報収集というのはですね、できなかったわけですね。はい、また加えて神戸阪神地域で広域的に大規模な停電が発生したん で、
そうです、ね、
まあ、テレビによる情報も得ることができなかった。
あ、そっか、
まあ、さらにはですね、はい、無線機もなぜか途中ですね、通話できなくなって、最後の電池切れですね、はい、お使い物にならなかったということですね。現場からの具体的な被害ニーズというのはですね、はい、署にほとんど入っていない状況で、まあ、手探りの状況であった、ね、ということですね。だから要は被害の全体とともに、先ほど言うどこにどれだけの被災者が救助を待っているのかという分からない状況が続いてですね、応援部隊にもですね、具体的な指揮ができていなかったのが現実だったと思います。
一番そこがおつらいですよね、
はい、
何かを指図をテキパキと思っても情報がないから分からないという、
まだ全国から続々と応援部隊が来ていましたので、その中で具体的な指示ができないというのはですね、はい、ちょっとしんどかったですね、
もどかしいところありましたね、はい、で実態調査のためにどのような対応をされたんですか。
そうですね、当時の永田署長であった福島署長の指示ですね、
はい、
翌日早朝からですね、地域会員を全員集めて、
はい、
巡回連絡で使う案内簿というものがあるんですけども、
巡回連絡の時
これはですね、住民サービスの一環でやってまして、
はい、
交番勤務員は一人一人受け持ち子を持っとるんですね、はい、そこに家に行って、 防犯指導とか交通案内指導するんですけども、その際、案内簿というものをですね、作ってもらったんです。
案内簿、
はい、それは非常の名前連絡先とか書いていただいてですね、事件事故あった場合に連絡するとか、そういうことを活用しているものなんですけども、その、住民票みたいな案内簿を、交番にあるんで、それを全部持ってきてくれというシーンがあってですね、
なるほど、はい、
それを持って一件一件調査に生かしたということなんですね。
一件一件、
はい、
あ、そうですか。
でその際知事会は全員私服で調査に生かしてた。
あ、制服ではなくて私服で、はい、それはどんな意味合いが。
だから先ほど言ったらですね、はい、こういう制服とか警察の服装と言ってしまうとですね、
呼び止められます。
そう、目的が実態調査にもかからず、はい、そこに行ってしまうとですね、被害救出活動に生かして行ってしまうということですね。だから本来の目的が達成できないことですね。私服で行くようにという苦渋の決断だったと思うんですけども、その署員はですね、続々と調査へ帰ってきたんですけども、はい、その情報整理した結果、長くの約5割近くはですね、
5割、
前回半回であって、壊滅状態であることがですね、ちょっと、分析して分かったわけです、それでその分析した結果ですね、どこにどれだけの人が救助を求めているかという具体的な被害人数ですね、
はい、
分かるようになって、それを地図に全部落としていったんですね。
はいはい、
当時パソコンなんかがなかった、ワープロの時代ですから、それも壊れてしまったんで。
ああ、そうか、揺れてね、落ちたりすると、はい、
だからその地図に全部落として、それを応援部隊に渡して救助活動に役立てたというのは実態で。
そうなんです。全部手作業だったということですね。
そうですね。それを全国から、翌日から全国から応援部隊が来ましたので、それに渡して大変役だったということですね。また、この調査の結果で避難所もですね、長田区内横2キロ縦2キロの狭い区域なんですけども、90カ所もですね、避難所があったということがそこで初めて分かったんですよね。
そうなんですね。
その中には震えながら我々の救助を待っている方もたくさんおられてですね、また妊婦さんもおられた、怪我されたいらっしゃったんで、その情報を区役所に渡して、水とか食料とかですね、怪我された方が病院に搬送することが、その実態調査で分かったということですね。もしこの実態調査ができていなかったら、その中で亡くなられた方もいらっしゃったかもしれないですよね。
しかも直接行ってらっしゃるの で、
そうです、ね、
様子が分かるし、
そうです、ね、
来ていただいた方々はとっても安心されたと思います ね、 でもやっぱり5割近くが半壊全壊という状況だったということですね。
ほとんど火災でやられた。
火災が多かったですか。
700名ぐらい、当時長田区内700名近く亡くなられましたけども、その3割が火災で亡くなった方ですね。
そうなんですね。平時だったらすぐに消防車がってなりますけども、道路はもうごたごた で、
そうです、ね、
走るにも倒壊しているのでもう通れない。でお水が出ない、
出ないです ね、 ね、
そういう状況、私たちも、ね、ニュースでずっと聞いておりましたね。では最後にちょっと、震災から26年経ちましたけれども、昨年12月に道警署長、有馬高校でこの震災の講演をされたと伺っております、はい、次の世代の若者に伝えていきたい、こちらをちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、今後このような大規模災害が発生した時ですね、今のようにデジタル化したですね、対策を経過していると思うんですけども、はい、非常に人にはですね、原始的なアナログ的なですね、対策も必要であることを知ってほしいなというふうに思います、
はい、アナログ的、例えばどのようなことですか。
そうです、今は地図帳よりもほとんど Google を見てですね、行くと思うんですけども、その場合はですね、やっぱり、スマホが通話できなくなった場合、Google を使用できないんで、優に、そして館内の地図帳をですね、多数用意していくとか、書でもそういうふうにやっておりますけども、
地図帳ですね、はいはい、
また停電を想定して、発動発電機の使用容量とかですね、燃料を確保していくとか、
はい、
また懐中電灯よりもですね、ろうそくの方が当時役立ったんですね。
あ、そう、
なぜか言いますと、懐中電灯すると1点しか明かりが出ないんですけども、ろうそくは全体を照らしてくれるんで、
はい、
非常に夜間ですね、ろうそく役立った、それをろうそくの明かりをもとにですね、書類を書いたことを記憶しております。
そうなんですね、はい。
あとは通信手段が使用できないことを想定してですね、現場への報告連絡用の自転車をですね、多数用意しておくとか、そういう原始的なアナログ的な対策も講じていく必要があるというふうに考えております、
はい、自転車が本当に便利だったということは ね、
当時自転車が原付がものすごく流行りまし
たね。そうでしたね。そうでしたね。倒壊しているところを上手に通っていけるということでね。なるほど。未曾有の災害ではアナログの対策も必要だということですね、
はい、
また有馬高校での講演で一番伝えていきたいと思われたことはどんなことだったでしょうか。
はい、阪神淡路大震災はですね、まあ、想定のないマニュアルのない誰も経験したことのない未曾有の大規模災害でありましたけれども、はい、まあ、その中で先人はですね、情報がない、装備がない、体制がない中ですね、被災者の命を守るため汗を流し知恵を出し命がけてですね、前例のない対策を講じてきたわけであります。
はい、
そのほとんどがですね、上司の指示でなく自らの判断でやってきたというのが実態であります。
はい、
それが今の阪神淡路大震災の反省教訓として生かされてですね、今の災害対策が成り立っているということは今でもありません。その先人がですね、どのような思いでですね、自らの判断で前例のない対策を講じてきたのか、まあ、それを知ることがですね、本来の審査教育だと考えております。まあ、そして当時の生き証人である我々がですね、それを伝える責任があるというふうに思っております。まあ、昨年12月ですね、県立有馬高等学校ですね、審査教育を行いましたけども、まあ、警察が行った対応をどのように伝えるか非常に悩んだところがあるんですけども、まあ、生徒たちには情勢が不明の中ですね、最善の対策というのはありえないと、その中で誰かが何かを決めなければですね、事態は進展しないと、その判断基準はですね、自分が正しいと思ったことはですね、全てやりきる覚悟でやってほしいというふうに伝えたわけであります。後日聴講した生徒さんからですね、感想文を送られてきたんですけども、その一部ぜひ紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあちょっと今いただいておりますのでご紹介していきましょう。お一人目は、自分が体験したことがない大きな災害の救助の大変さを知ることができました。助けてほしいと思って待っている時間が長かったりするようなこともあるかもしれないけれど、いろいろな人たちが動いてくださっていたのだと思いました。そして救助に対して最後まで諦めずに取り組むことが大切だと思いました。指示された通りのことを指示があるまで行動しないのではなくて、自分の意思で行動することは難しいと思うけれど、一度決めたことやり抜く力を今後つけていきたいなと思いました。私たちが災害の思いを受け継いでいきたいですと、力強い感想ですね。でもう一人は以前新長田に住んでいらしたという高校生ですね。私は阪神淡路大震災は経験していないけれど、とても大変だったということは知っていました。ですが今日の講演を受けて改めて大変ですごかったんだと思いました。想定していなかったことが起きて、状況も何もわからない状態なのに指示を出して指揮を取った所長さん、立派な人だと思いました。救助活動の裏に今日話してもらったエピソードがあるなんて知らなかったし、とても驚きました。私は小学2年生まで新長田に住んでいたので、震災のことはよく聞いていたけど、こんなにも詳しく知らなかったので、とても勉強になったと思うし、語り継いでいかないといけないなと学びました。やっぱり新長田、長田の方では地域的にもいろいろお話はされてたんですね。
そうですね。
ね、小学2年生までいらしてもちゃんと聞いてたということで、地域地域ではやっぱ受け継いでもいらっしゃるということですね。はい、でもう一人届いてます。予想もしていないことが突然起こったとき、自分だったら誰かに頼ってしまいたくなるけれど、そんな時間もない中で隊員たちの懸命な活動にとても心が打たれました。すべての責任を持たなければいけない所長さんの思いも絶対に忘れてはいけないなと思います。どんな状況であっても今やるべきことをやり抜くという強い意志と責任感を持って仕事に向き合う姿を尊敬して、自分もそんな人間になろうと 思いましたという、まだまだたくさん届いた中の一部をご紹介したんですが、いかがですか。
ありがとうございました。この生徒さんたちですね、はい、感想文をすべて読ませていただいたんですけども、まあ、先人の思いというのは、ね、伝わったというふうに思いました。
ね、十分伝わってますね。
はい、将来この生徒さんたちがですね、もし大規模災害に遭遇し、命を守る、また救う行動を取る必要があった場合ですね、必ずこの施策を思い出して前にですね、進んでいってくれると確信しております。またこの生徒さんたちがですね、社会人となり結婚し家庭を持ったときですね、その子どもたちにですね、この震災教を伝えてくれることをですね、期待したいと思っております。
先人の思いを知るということが本当大切だということですね。講演を聴講した有馬高校の生徒さんも同じようなことが伝わったというふうに、この感想文からもすごく感じ取ることができました。ところでこの1月17日道家所長はいつもこうどんなお気持ちでお迎えになっていらっしゃいますか。
そうですね、いつも、あの当時の写真とか持ってますので。
ああ、そうなんですね。
あれをちょっと読み返すということとですね、はい、また発災当時の5時46分にですね、はい、また黙祷を捧げて、付近をちょっと歩くというようなこともやっております。本日もあの署員何名かですね、署の前の花壇に 1.17 の光を上げてですね、お祈りをしたところでございます。
そうでしたか。そして今日はちょっとご経験談をインタビューさせていただきました、道家所長、どうも貴重な体験談、
ほんの
一部かもしれませんが聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は阪神淡路大震災特番、三田警察署道家所長のインタビューをお送りしてまいりました。お相手は門垣俊子でした。